Are you okay?
Okay.
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 Okay. Okay.
Okay. NGOK.
Let's go.
長岡の今を伝える長岡 NGOK。 長岡の今を作る現場にお邪魔し、活躍する皆さんの声をお届けします。これであなたも長岡 OK。 この番組は長岡市の提供でお送りします。
長岡の今を伝える長岡 NGOK です。さあ、いよいよ今年の夏、長岡駅前の大手通りに人づくりと産業振興の拠点、米発表プレイス未来へ長岡が先行オープンいたします。今日はこの米発表プレイス未来へ長岡について詳しくご紹介をしていきたいと思います。今日お話を伺いしますのは、未来へ長岡開設準備室の小林正人さんと小畑義恵さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずは小林さんにお話を伺います。私よく大手通り通るんですけれども、着々と完成に近づいているなと通るたびに感じております。
はい、米百俵プレイス未来へ長岡は、米百俵の精神ゆかりの国館学校の跡地に整備する新しい複合施設です。西館と東館の2つの棟にまたがっていて、今年7月22日に西館が先行してオープンします。
拍手。いや、盛大な拍手をいただきました。7月の22日土曜日、西館が先行オープンということで、この西館というのはどういった場所になるんでしょうか。
はい、西館は10階建ての建物になるのですけども、そのうちの1階吹き抜けの一部と3階から5階が未来へ長岡になります。その他のフロアには大志北越銀行が入ります。未来へ長岡には3つの役割、人づくり学び、産業振興、にぎわいがあるのですけども、人づくり学びのメインとなるのが五村文庫です。今年2月末をもって現在の五村文庫が閉館し、未来へ長岡に移転、生まれ変わります。
おー、あの元五村王からの歴史を感じるわけですけれども、移転する五村文庫では新しい試みをするそうですね。
はい、そうなんです。毎日にひらめきをプラスをサービスコンセプトに、従来とは異なるテーマごとに本を並べます。思わず手に取りたくなるような工夫をしていきますので、ぜひご利用いただきたいと思います。
いいですね、ひらめきプラスしちゃってください。テーマごとに本を並べていくというのがすごく新しいなと思っていて、私も本はすごく好きなんですけれども、やはり自分で選ぶと偏りがちになってくると思います。ここだったら思いもよらない本との出会いもありそうですね。今から行くのが非常に楽しみです。
はい、そしてその他、西館3階には米百俵の精神に関する展示を行います。最先端のデジタル技術を活用した体験型の展示で、小学生や中学生の総合的な学習や、長岡をもっと知りたい方の学びの場としてご活用いただきたいと思います。
まさに米発表の精神が生んだ国館学校の跡地でもありますからね。この未来へ長岡に行けば、米発表の古史にまつわる歴史をより深く知ることができるということなんですね。さあ、他には何かありますでしょうか。
はい、未来を担う子どもたちに多彩な学びの機会を提供する子ども向けのプログラムをスタートします。
具体的にはどんなことをするんでしょうか。
はい、小学生を対象に、子どもたちがさまざまなことに興味を持ったり、自分のやりたいことを実現できる力がつけられるようなプログラムを行います。企業や大学、教育支援機関など、オール長岡で多彩な学びを展開していきます。
いいですね、オール長岡。そしてまた子どもたちや若者の好奇心や意欲を刺激する、そんな場所になるのかなと思いました。この未来へ長岡はその他にも産業振興の役割もあるということでしたよね。
はい、西館の5階にイノベーションサロンというコワーキングスペースとして、テレワークや打ち合わせなどでご利用いただける場所を作ります。また現在ナデックベースで実施しているようなセミナーや大学の授業など、 大人数でご利用いただける部屋も完備します。専門講座などの学びや利用者同士の交流を促すプログラムを通して企業やビジネス課題の解決を支援したり、新しいビジネス展開が生まれる場にしていきたいと考えています。
なるほど、子どもたち若者だけではなくて大学生や社会人など世代や所属を超えて気軽に交流ができる場になりそうですよね。このお話を聞いて7月の先行オープン非常に楽しみになりました。長岡
NGOK。
さあ、ここからは小畑さんに先ほどお話の中にあった小学生向けのプログラムについて詳しくお話を伺っていきたいと思います。プログラムのコンセプトから教えてください。
はい、プログラムへの参加を通して1、感じる、気づく、2、調べる、想像する、3、表現する、作る、私たちは英語で Meet、Make、Show の3ステップというふうに言ってるんですけど、3つの段階を踏めるようにしているので学びを深め探求する力を育むことができます。
いいですね、 Meet、Make、Show 言いたくなりますね。そしてオープンに先立ってプログラムを先行実施していると伺いましたが、
先行実施として2つのプログラムを行いました。昨年10月にアーティストの体験をしようで廃材再生士梶聖也さんを講師にして廃材を提供してくださっている工務店さんの見学だったりとか、梶さんの作品を見て感じたことを踏まえて廃材を使った生き物作りを行いました。で、作った作品は子どもたちがそれぞれの作品に合う展示方法を考えて土地尾のギャラリーで展示をしたんです。
まさにミートメイクショーを体現されているようなプログラムだなと思いました。作って終わりではなくって、その作品に合う展示方法は何なんだろうって考えて自分自身で展示をするというのはすごく実践的で素敵だなと思いました。そしてもう一つはどうでしょうか。
はい、11月に行ったデザイン思考を体験しようでは、長岡造形大学でデザイン思考を教えている板垣先生を講師にお迎えして、デザイン思考を使ったキャンバスアート作りに小学生が挑戦しました。大学生のお兄さんお姉さんと一緒にお店屋さんにインタビューをして、自分が感じたこと、相手が喜ぶヒントをもとにしてグループで作品を作って、お店屋さんの前で発表、作品を贈呈したところです。
これも素敵ですね。活躍をされているお店屋さんにインタビューをして、そこからヒントを得るっていうのもすごくいいなと思いました。またプログラムを長岡市と一緒に行う長岡若者仕事機構の主催でもプログラミングが体験できるイベントを実施したとか、
昨年の12月28日にプログラミングがどんなところに使われているのかということを考えたり、教育版マインクラフトというソフトを使ってバーチャル世界で長岡の街を作る体験をしました。プログラミングというふうに聞くと小学生にはとても難しそうに思えるんですけども、ゲーム感覚で楽しくプログラミングを体験できて大変好評でした。
実は私もこのナデックベースで行われましたイベントにお邪魔をしてきましたので、その時の様子をお聞きください。
皆さんに先ほど赤い色の花火を作ってもらったと思います。赤い花火は花火1という名前にして、今度は花火2という名前にしてみましょう。どういうふうに作るかというと、コピー&ペーストっていうように複製すると楽ですね。
花火、今日は長岡市内の小学校4年生から6年生の皆さんが集まって、午前中15人、午後15人ということで満員御礼だったそうです。すごいですね。もう一人一人がパソコンに真剣に向き合って取り組んでいる様子が印象的です。先生から教えてもらいながら自分のパソコンのフィールドに花火を打ち上げたり、建物を作ったり、松明をつけたりということで皆さん非常に真剣に取り組んでいます。では実際に参加されている皆さんにインタビューをしてみたいと思います。今日参加してみてどうですか。
いろんなの自由に作れたりするので楽しいです。
実際今日何作ったんですか。
花火とか時間を変えたりして作りました。
時間を変えるとお昼になったり夜になったり空の色が変わって面白いですよね。 ちょっと花火見せてもらってもいいですか。今夜なんですよね。で星が出てたりするんですけど、緑色の花火、オレンジ色の花火、赤いのもありましたね。これからこんなものを作ってみたいなとか、プログラミングを使ってこんなことしてみたいなとかありますか。
お家とか作ってみたい。
お家いいですね。はい、ぜひいっぱい作ってください。ちなみになんかこう将来の夢とかあるんですか。
パソコンとかで仕事するのとかしてみたいです。
じゃあこれをきっかけにまた夢叶えてくださいね。
はい、
応援してます。ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日はお友達同士でね参加をしたということなんですけど、どうして今日参加しようと思ったんですか。
マイクラで大好きな長岡の文化とかを作れるのはいいなと思ったので参加しました。
素晴らしい。今日参加してみてどうでした。
楽しいのにいろんなことを学べてめっちゃ嬉しかった。
楽しみながら学べるっていいですよね。これから何かこう作ってみたいものとかありました。
でっかい建物とか花火館とかに
出ました。道の駅長岡花火館をマイクラで再現してみたい。いいですね。何かありました。
花火大会をこのマイクラで再現してみたいなと思いました。
今日はね確かに花火打ち上げただけでしたけど、これを長岡祭り大花火大会のようにね面白いですね。はい、マイクラに関わらずなんですけど、プログラミングで何かしてみたいこととか夢はありますか。
ゲームを作ってみて、
プログラミングを世界の人たちに教えてあげたいです。
ぜひこれをきっかけにしてもらいたいと思います。街中でそうやって勉強できるのはどう思いますか。
みんなと一緒にできたりすると思うからいいと思います。
いろんな人が一気にいろんな知識を得られるのですっごく将来役に立つと思います。
さあ続いて保護者の方にもお越しいただいております。こんにちは。
こんにちは。
実際ご覧になってみていかがですか。
楽しそうにやって集中してやっているみたいですので、ちょっと参加できてよかったなと思ってます。
やっぱりお子さんも家庭でも興味を持ってされてらっしゃるんですか。
そうですね、ゲームがまず大好きですし、プログラミングも他のところで習ったりもしてるぐらい好きですので、今回また大好きなマイクラだったので参加できて本当に喜んでると思います。
どうでしょう、街中でこういった勉強ができる場所があるっていうのはいかがですか。
たくさんの子がそのプログラミングに触れられる機会があるととっつきやすくなるっていうかやりやすくなると思うので、とってもいいことだと思います。
7月には未来へ長岡という施設もできて、こういった教室もどんどん拡大をしていくのかなと思いますが、期待することあります。
いろんな人がいろんな体験できるものができればいいと思います。
確かにですね、子どもたちが学校とは違った環境でさまざまな体験をして成長していける、そんな場所になるなとすごく期待したところです。さあそれではですね、最後になりますけれども、今年7月22日の先行オープンに向けて子どもたち保護者の皆さんへメッセージをお願いします。
はい、未来へ長岡では長岡の未来を担う子どもたちが時代の変化に柔軟に対応しながら生き抜く力を身につけられるように、さまざまな出会いや学びの場を提供していきます。初年度は30のプログラムを実施する予定でおります。詳しくは未来へ長岡のオープンに合わせて配布するチラシや未来へ長岡のホームページをご覧ください。皆さんのご参加をお待ちしております。
ありがとうございます。皆さんも一緒に未来へ歩んでいきましょう。ということで、今日お話を伺いしましたのは未来へ長岡解説準備室の小林さんと小畑さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日ご紹介しました内容に関するお問い合わせは未来へ長岡解説準備室電話 39-2807 39-2807 までお願いします。
長岡の今を伝える長岡 NGOK。 この番組では皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。お問い合わせは長岡市役所広報課または FM 長岡までお寄せください。